ご来場の皆様、こんにちは。本日はお足元が悪い中、鈴木敏夫とジブリ展福岡展の開会式並びに内覧会へご来場いただきまして、誠にありがとうございます。本日の司会進行を務めさせていただきます、 FBS 福岡放送アナウンサーの財津ひろみと申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。そして本日はこんなスペシャルゲストにもお越しいただきました。ご登場ください。映画千と千尋の神隠し、大人気キャラクターの湯婆婆と顔なしが福岡に来てくれました。本物だ。よう福岡に来んしゃったね。ありがとうございます。それでは参ります。テープカットをどうぞ。鈴木敏夫とジブリ展福岡展の開幕です。ご登壇いただきました皆様、テープカットありがとうございました。ご登壇いただいた皆様は順にご案内いたしますが、鈴木様にはこの後囲み取材に応じていただきますので、そのままお残りください。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は先日福岡市博物館にて行われました鈴木敏夫とジブリ展福岡展のオープニングセレモニー囲み取材の模様をお送りします。この展覧会は鈴木さんが子供時代から読んできた漫画や小説、社会に出てから今もなお旺盛な好奇心で読み続けている歴史本やノンフィクション、評論本などを通し、その作品や作家からどんな影響を受け自身の思考術へとつなげていったのか、そしてどのように作り手と向き合い編集者、プロデューサーとしてスタジオジブリ映画を確立していったのか、およそ8800冊の書籍やおよそ1万本の映画作品を通じて探ります。出演は株式会社福岡放送代表取締役社長広瀬健一さんと鈴木さんです。まずはこんなお話から。
開会にあたり主催者を代表して株式会社福岡放送代表取締役社長広瀬健一より一言ご挨拶申し上げます。
鈴木敏夫とジブリ展は2019年に東京神田明神で開催され、その後スケールアップしながら全国で大好評を博して巡回してまいりました。それがいよいよ今回この福岡の地で開催されるということになっておりまして、私ども主催者としても大変喜んでいる次第でございます。また皆さんよくご存知の通り、この大会期間中の7月14日に宮崎駿監督による長編アニメーション映画の最新作君たちはどう生きるかの公開も控えており、福岡県また九州各地のジブリファンの皆さんの大変注目を集めている本展がさらにパワーアップしていくというふうに感じております。もちろん言うまでもございませんが、この展覧会は高畑勲監督、宮崎駿監督という2人の偉大な才能を見出し引き合わせた鈴木敏夫さんがどのようにスタジオジブリを作ったのか、また希代のプロデューサーとしてジブリ作品を世に送り出すにあたりどのような候補戦略を練り PR をしてきたかという秘密の一端にも触れることができる内容となっております。またこの福岡展では、福岡展からは鈴木敏夫の映画コレクションと題した新展示エリアも初公開となります。ぜひともこちらの方もお楽しみいただければと思っております。今やスタジオジブリ作品は国内にとどまることなく世界中で愛されています。昨年10月には隣のトトロという作品がロンドンで舞台化され大変な好評を博しているというふうに私ども聞いております。そのスタジオジブリという日本最強のものづくり集団の本質や世界観をここ福岡店でじっくりご堪能いただければ我々主催者としても嬉しく存じます。最後になりましたが、本店の開催にあたり協賛を賜りました関家具様、ガリレオコーポレーション様、特別協力をいただいた スタジオジブリ様、そしてご講演ご協力をいただきました関係各位に厚く御礼を申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。
スタジオジブリの鈴木です。福岡やっぱりいいですね。久しぶりに来たんですけれど、昨日古い友人の家に、ちょっと伺ったんですよ。これでその家というのが、釜石っていうんですか、そういうところにあるんですけれどね、そこを訪ねて、というのは東京で知り合ったある女性がいて、その女性がね、結婚して子供を作って、それで実は新居ができたと。でぜひそこへね遊びに来てほしいってで言われて、どうしようかなと思ってたんですけれど、そういうね命令体制だからやっぱり行った方がいいかなっていうんで、これで、ジブリの、女性スタッフと、それから日本テレビの依田君っていうね、この3人で訪ねまして、これで本当に楽しかったですね。で何が楽しかったのかっていうのをね、言い方難しいんですけれどね、やっぱり価値観が東京とまるで違うんですよね。僕それ本当昨日の夜はねつくづくそう思いました。あるうちの一族の方が皆さん集まっていただいて、ほんで僕たちのことを大歓迎してくれたんですけれどね、とにかく昨日の夜素晴らしい夜を過ごして、これで一晩ゆっくり寝て今日ここに臨みました。昨日からそれちょっと感じてたんですけれど、この福岡の街へ入ったら、とにかくバスにね、鈴木敏夫とジブリ展って言って、自分のことより恥ずかしいんですけれど、さっき社長もね、鈴木敏夫っていう名前を何回言うんだろうっていうぐらい何回もおっしゃってたけれど、本当に照れくさいんですけれど、中身はねちゃんとしたジブリ展なんですよ。それをね皆さんに分かっていただきたいことと、それからそのバスでね、その今 の宣伝がバンバンバンってやって、それがねまず目入ってきたんですね。昨日福岡の駅に、福岡のなんだ、飛行機でやってきたんですけれど、そこから車でね市内入ってくるんですけれど、でそれを見た時にね、あこれはすげえなとちょっと思ったんですよね。僕俺でもしかしたらこれ告知がすごいうまくいってんのかなって。俺で実は今日ですね、朝起きて、でお昼にあるうどん屋さんへ行ったら、そしたらそこのおかみさんがね、明日からですねって、と思ってね、これびっくりしましたね、明日からですねって。でパッと見たらね、なんか色紙とかいろいろ持ってらっしゃって、やらざるを得ないなと思ってやるんですけれど、いやでもそういうこと含めてね、なんか良かったんですよね、気分が。俺だからその鈴木敏夫とジブリ展っていうんですけれど、中身はちゃんとしたねスタジオジブリのね、今どうなってるのかって、それが、歴史ももちろん語られるんですけれど、そういうことをちゃんとやっております。これで、あえて言うんなら、僕自身のことがね随分触れてあるんですけれどね、そこで自分が、子どもの頃から、長く生きてきたんですけれど、見たもの読んだもの、実は雑に言うとね、やっぱり自分たちが雑誌その他、それから本含めて読んできたもの、そして見たものってのは映画ですよね。この2つの要素ってね、やっぱり僕にとってはすごい大きなものでした。でそれを一堂に会して、皆さんにお見せするっていう機会なんですけれど、多分そういうのは皆さんにもね、どっかでいろんな作品共有していただけるんじゃないかなと思って、僕としては、その後どうなるかをね見守りたいところです。ともあれ皆さんのご協力、先ほど申しましたけれどね、そうやってうどん屋さんもさることながら、それからこの後も西日本新聞さんの取材を受けるとか、いろんなことがあってね、いろんな方のご協力のね賜物がなければこの、展覧会ってのうまくいかないと思っておりますんで、ぜひ皆さんのお力でいろんな人の目に触れるように報道していただけるとありがたいと思います。ともあれ、明日からです。よろしくお願いいたします。
FBS 福岡放送報道部井崎と申します。
はい、
今回の、この展覧会、スタジオジブリと一緒に歩んでこられた鈴木さんのね、時代背景というのが一つのテーマにもなっていると思うんですけども、鈴木さんご自身、要するに一言言うことは難しいと思いますが、どんな時代背景だったというふうな印象をお持ちですか。
まあ、僕らの世代って、まあ、僕団塊の世代っていうなんですけれど、まあ、若い頃に流行った言葉で言うと激動の時代、これを一番言われましたね。だから目まぐるしくいろんなものが変わってきた。でそういうことで言えば、まあ、僕ら若い時は政治の季節だった、ね、それがそうじゃなくなって、じゃあどこ行くんだろうと思ってたら、今度はねアナログとデジタルって言って、でそういうことで言うと、それになんか寄り添いながらやってきた人生だっていう気がしてますね。はい、
あの一つは今おっしゃったその作品にどのような時代背景が影響しているというふうにお考えですか。
一番大きかったのはね、僕はもしかしたら平成かなって気がしてるんです。でどうしてかっていうと、まあ僕もこうやって長く生きてきて、あの何を一番感じてるかっていうと、そのまあ男と女って言い方しますけれど、女性がね特に変化が激しかった。それがね一番顕著だったのが平成っていう気がするんですよ。その時に、まあ、女性がねそれ前の男性に比して自分たちもいろんな自己主張をした時代ですから、でそれによって僕らの映画もおのずと主人公は女性になったんですよね。だからもしかしたらそれかもしれないですね。そんな気がしてます。
あの1万点の DVD も展示されてますけども、この映画の中で目を引いたのがね、任侠映画なんですけども、鈴木さんはこの任侠映画のどんな部分がお好きですか。
そうですね、まあ置き方によって時計そこが目立っちゃったかもしれないけれど、ただあの僕ら若い時なんですよね。ちょうど60年代から70年、まあだいたいその時代なんですけれどね、僕らがちょうど10代から20代、多感な時期なんですよね。だ当然そういうものにやっぱり目を奪われた、そういうふうに自分では思ってます。で何がかって内容は、まあ、本当にさまざまにあるんでね、これっていう言い方はできないんですけれど、ただ組織と個人というのことを、まあ、皆さんテーマにして映画をお作りになった、これが印象に残ってますね。はい、はい、こと集団、うん、
ありがとうございます。
スポーツ報知編集の松永と申します。
はい、はい、
あのこれまで、読まれた本だとか、見られた映画だとか、その中で一番あの鈴木さんに衝撃を与えた作品、それを、一つずつ代表的なものがあれば教えてほしいんですけど。
まあ、あれもこれもっていうことでいろいろ好きな作品が多いんですけど、そうですね、映画で言うとね、まあ、これ戦前の作品なんですけど、日本映画、人情紙風船っていう映画があったんですよ。これは好きでしたね。人情紙風船、山中貞夫っていう人が監督なんですけれど、でなんでかって言ったら、やっぱり作られた年代がこれから本格的に戦争が始まるっていう時代に作られてて、そうすると先に暗い時代が来ること分かってる、その中で人はどうやって生きていくんだっていう、それを作ったあの内容なんですけれど、それは好きでした。それと本の方はね、これ今これがね一冊っていうことを言うのはなかなか難しいんですけれど、ただ若い頃、まあ僕と宮崎駿がね、なんか今思いついたから言いますね、あの、まあ、2人で出会って最初の頃なんですけれど、お互い読んでた本が、あの富田恒雄っていう人の柔道、まあ、あの小説で、あの姿三四郎っていうのがあったんです。これは好きでしたね。だからその好きっていうのは若い時にそれ読んでるから、それしかも中学高校生、そう彼も若い時に読んでるから、だからね、年を取ってもいまだにこの姿三四郎の話題をしてるんですよ。だからそういうことで言うと印象に残ってるかなって気がします。はい、姿三四郎のですか。そうですね、ひたむきに人生を生きるっていうんですかね、だからもしかしたらね、まあ、宮崎駿のヒロイン像、それから主人公像関係あるかもしれないですけれど、あの主人公がね、あのひたむきで一生懸命、さっきも言いましたけれど、それでいて可憐みたいなところがあるんですけれど、そういう姿ですかね。そう、今ではちょっと流行らないかもしれないけれど、でも宮崎駿のキャラクターには必ずそれが出てますよね、うん、そんな気がします。はい、
すみません、フライングポストマンプレスの宇野と言います。よろしくお願いします。今回のジブリ展というところですごく幅広い世代の方が、お越しになるかなと思うんですけど、例えばこうファミリーの世代、お子さんがいる世代とか、若い方に向けてなんかこういうふうに見てほしいとか、この辺が面白いよみたいな、見どころを含めたところでお伺いできればと思います。
僕らがね、映画を作り始めた頃、映画の状況っていうのが、僕らが観客だった時と自分が送り手になった頃、随分ね変わっちゃってたんですよ。でそれは何が変わったかというとね、僕らが子供の頃を見てた映画はもう老若男女、つまり性別も年齢も問わずみんなが見て楽しい映画って、これをみんな作ってきたんですよね。ところが僕らが大人になりかけた頃、そこが大きく変わりましたね。これはなんていうのかな、ある、ね、ターゲットはその女性であったり男性であったり、それである年齢を絞る、そういうことが、ね、始まってたんですよ。だから僕らが映画を作り始めた時、もう一回一つのものに老若男女を問わずみんなが楽しめるもの、それを目指しました。これが大きかったですね、で多分ジブリの作品はそうなってると思います。
なんかそれが今回の本展で味わえるようなところっていうのを、なんかこう具体的に一つ挙げられるとすれば何かあったりしますか？
だから僕らね、ある一人の人間の個人の悩み、でそれを中心にした本とか映画っていうのも当然あると思うんですよ。ただそれによってお客さんを絞っちゃうんですよね。だから僕らはね、変な話、そういうものは作らないことにしたんです。これで要するにさっきも言いましたように、ね、年齢を問わず性別を問わず楽しめるもの、でそれを作ろうと。でこれどうしてそう決めたかっていうのはもう一つの大きな理由がありました。で監督はね、宮崎駿と高畑勲でしょ。そしたらこの二人ともね、なんて言うんだろう、お金を使う名人だったんですよね。そうするとね、ターゲット絞ってね、少ない人に見てもらってたんじゃ回収できないんですよ。だからこんな話するとね、ってことになるかもしれないけれど、やっぱりね、だから僕は最初からね、そんな個人的な悩みとかそんなもの映画にしないでくれと、それは若い人にも話したし、実は年寄りたちにもそうやって話してきましたね。でやっぱり老若男女問わず性別問わずみんなが楽しめるものでないと、でそれが多分ね、ジブリの映画のヒットの理由なんですよ。お金がかかるからヒットしなきゃいけなかった。逆なんですよ、それを理解していただけるとありがたいかなって気がします。
すごい裏話聞けてよかったです。ありがとうございます。
報知の松永です。福岡市は、日本一独身女性の多い町っていうふうに、
そうなんですか、
言われてるんで、そんな若い女性に、この辺見たら楽しいよ、面白いよっていうヒントをいただけると。
こういうことが新聞に書かれてたことがあるんですよ。でそれは何かって言ったら、要するに福岡のね、これが言い方として正しいかどうか、婚期を逸した独身の男性が東京へなだれ打ってきてるっていうニュースがあったことあるんですよ。でその人たちが大概ね、東京の豊島区っていうところへ人が集まるなんていうね、詳しい記事があったんですよ。だから僕今福岡は独身の女性が多いというのを聞いて、と思ったんですよ。だってその両方のね、思ってることを満たせば当然結婚するじゃないですか。でそれをできないっていうのは何なんだろうとつい思っちゃったんですよね。だから僕今日一番最初にね、ちょっと全部お話したわけじゃないけれど、その飯塚の隣のその釜市ですか、そこに友人がいたからそこの家を訪ねて、これでみんなで一晩その一族で迎えてくれたから楽しい夜を過ごしたんですけどね、そこで僕が見たものは何かっていうとね、家族っていいななんですよ。でなんでかっつったら、その当人はもう今37かな、これで旦那さんがいて、似たような年齢ですよね。ほんで子供がいるんですけれど、 でその3人だけじゃないんですよね。当然お父さんお母さんがいる、そしてね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんということなんだけれど、それにとどまらずいろんな人がなんか集まってきたんですよね。でそれ見ててね、僕ああやっぱり西の文化って東京と違うなと思ったんです。 とかくね東京の人って非常になんていうのかな、一人になりたがる。ところが関西以降の人、西の人っていうのはね、えなんかみんなでこうやってつるんで楽しむっていうね、それがあるんだなってことを改めて感じたんですよね。だからそこが価値観として素晴らしいんだってことをもっと皆さんで皆さんの力で広めれば、そういう問題って実は解消できるんじゃないかなっていうのが僕の最初に思ったことですよね。だからこういうことを聞いたことあったんですよ、僕。奄美大島、奄美大島って、まあ、僕ある必要があって人に誘われて行ったことがあるんですけれど、あそこってねこの後に及んで三世代同居ですよね。三世代同居、そしてそれにとどまらずね、あの価値観として私有っていう考え方がない、つまりこれは俺のもんだとか私のもんだとかじゃなくて、ね、私のものはあなたのもの、あなたのものは私のもの、その境界線が曖昧なわけですよ。だから硬、ね、い言葉で言っちゃえば全近代ですよね。だから僕は昨日の夜も実はね、その全近代の素晴らしさというのを改めて感じたんですよ。でそれを追求していけば、そういう問題というのはね、僕はお気楽なのかもしれないけれど解決できるんじゃないかという気がしましたけどね。だから自分たちの持っているものの、ね、良さというのをもっと見直したらどうかというのが本当に思ったことですね。うん、だって東京より絶対素晴らしいですよ、こっちの方が。本当にそう思いますよ、僕自分であのそれは感じてます。はい、
西日本新聞の川口と申します。はい、よろしくお願いします。あの先ほどあのご自身の名前が代々的にこうあちこちで見られることがちょっと気恥ずかしくもあるというようなお話もありましたけど、明日からの来場者はあの先ほどあの記念撮影でも分かったように、こう鈴木敏夫さんのこう一つのこうキャラクターというか、こう鈴木敏夫さんご自身に魅力や知りたいという思いで来られる方たくさんいると思います。でその来場者の方にご自身 そのこれまでの歩みっていうのをどのように見てもらいたいか、メッセージをお願いします。
まあ、あのそこにこだわると変な話なんで、ただ僕の個人の魅力じゃないと思うんですよ、実はね。で、まあ、これ別に謙遜して言うんじゃなくて、でどういうことかって言ったら、僕がジブリに関わって宮崎駿高畑勲と作品を作ったことだけは間違いないわけじゃないですか。そしたらその人がね、一体どういうものを見て、どういうものを読んで、そして血とし肉としてきたのか、それを知るっていうことはジブリに近づくってことになると思いますよね。だからあくまでも僕が思ってるのは、今回の展示でもね、僕を通してジブリのルーツを見てくださいって、多分これがね最大のテーマだと思うんですよ。そんな気がしてます。はい、
長崎プレスの編集部の友永と申します。
はい、
あの質問じゃなくてちょっと感想になってしまうかもしれないんですけれども、はい、あの私たち昨日入稿が終わりまして、あのちょうどあのあ雑誌編集をしてるんですけれども、はいはい、あの雑誌編集コーナーがあの雑誌編集だった時代 あのコーナーが最初らへんにあったと思うんですけれども、はい、そこ あの鈴木さんの言葉、あの渡辺さんという方に送られたあの言葉がすごくささあの心に響きました。
あの長いやつですか。
あ、そうですそうですそれをちょっとさっき二人で伝えたい
ありがとうございます
。はい、すいません、感想になってしまって。
鈴木敏夫とジブリ展福岡展のオープニングセレモニー囲み取材の模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫とジブリ展福岡展は8月31日木曜日まで福岡市博物館で行われます。ぜひ足を運んでみてください。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。